ともみとともに。
ともみとともにゲストさんのコーナーです。さあ、今日のゲストは TADA コーディネーション代表の多田光一さんです。よろしくお願いします。保険人生設計をトータルコーディネーションファイナンシャルプランナーということなんですが、はいはい、実際今日はね、いろんな多田さんの人生について伺っていくんですけど、はい、まずでも TADA というと、はい、そのまま読むと多田、
そうですね、
ですよね、
はい
はい、
よく言われます、
はいはい、でも TADA ってあえてお読みするんですか、
はい、まあ、一文字一文字にちょっと意味がありまして、T はトータル、
はい、
A がアシスト、
はい、
D がデザイン、
はい、
で最後の A がアライブ、
はい、
という意味で、
あ、これは、
はい、
後からあこうだというふうに、
そうですね、 TADA っていう名称にはしたかったんですけど、意味がちょっと後付けで、
あ、なるほどね、
ただまあ目指すイメージがそんな感じだったので、
はい、
その文字を使いました。
はい、で保険、まあ、もう保険も含めて一人の人生設計、まあ、一人とかご家族の人生設計を、
はい、
トータルコーディネーションしようということで、
はい、
始められた会社なんですね。
そうです、
はいはい、まあ保険のこともちょっとお伺いしますが、
はい、
実は多田さん脳梗塞を、まあ、今でもお若いんですけど、
はい、
なんと41歳の時に脳梗塞を発症されたという、
はい、
はい、これは突然なんですか。
はい、はい、ですね、ちょうど48歳の冬なんですけど、
はい、
12月の初めの頃の朝に、
はいはい、
目が覚めたらなんか急にですね、起きる時に右側がこう起こしにくくって、
はい、
で、まあその時はなんとなく寒かったし、
はい、
仕事忙しかったので、疲れてるかなと思ってたんですけど、
はい、
で、仕事にそのまま行ってしまって、でお昼ぐらいになってちょっと症状がかなり右側が動かなくなってきたっていう感じでした。
48歳、41歳、
ですね、今今年49になるんですけど、41歳
ですね、
でしたね、はい、
はい、だから今でももちろん若いんですが、はい、41歳、
41歳でしたね、はい、
めちゃめちゃ若いですよね。
そうですね、入院してた方もほとんど70歳ぐらいの方が ほとんどだったので、40代でなるっていうのは本当に珍しいケースだと思います。
それでも朝起きてっていうのは、はい、前の日は何ともなかったんですか。
前の日はですね、そうですね、夜結構遅くに帰ってきたんですけど、何も症状はなくって、で、1時ぐらいに寝たのかな、
はい、
で朝の6時ぐらいに目が覚めたら、もう何かおかしな、
はい、
感じになってたっていう感じで、
でもおかしいなと思ったけども、
はい、
その後はどうされたんです、
はい。いや、ちょうどですね、まあ、保険会社に僕勤めてたんですけど、その時歳末コンテストっていう、まあ、いわゆるキャンペーンみたいなのをやってまして、はい、ちょうどあと2週間でその締め切りだったんですね。でちょっと締め切りにはどうしても間に合わせなきゃいけないっていうので、なんとなく体調悪かったんですけど、仕事入ってたので、そのまま出かけてしまいました。
コンテストっていうのはなんかこう、
はい、
件数を取る、
そうそうそう、はい、
やっぱりあるんですね。
ありますね、うう結構ありますね、
はい、でじゃあ調子悪いけどお客様のもとに出かけて、
はい、
でその症状っていうのはどんどんこう進んでいくんですか。
そうですね、ちょうどお客様のところに着いたのが10時ぐらいで、で最初の頃はそんなに気にもならなかったんですけど、12時ぐらいかな、仕事がちょうど終わりがけで、最後に自分のどうしても直筆のサインが、必要だったんですけど、その字がですね、もう水が張ってるような字しか書けなくなってしまっていて、はい、
でその痛いとか、そういうのはないんですか。
そう、痛みが全くなかったんですね、
じゃあ、はい、そのままぼーっとしてたら多分気づかないけど、たまたまこう字を書くとか、
はい、
そういう作業があったので、
はい、
あれと、
そうですね、もしあれ夜寝たまま あの症状が進んでいたら、まあ、おそらく気づかずに、
いや
悪化してたかなと、はい、
でその時点で、はい、書けないっていうことで気づきました、脳梗塞かなとか、
うん、そうですね、仕事柄脳梗塞っていう病気がどんな症状が出るかっていうのは理解してたんですけど、ひょっとしていやちょっとひょっとするとそうだなっていうちょっと確信に変わってきてましたね、はい、
でその後は、
はい、はい、で、お客様のところとりあえず手続きが終わって、でまた午後からのお客様が入ってたので、車に乗って、でそうですね、矢事入り中の方にちょっと車で移動してたんですね、
はいはい、もうでもその時点で、あれ脳梗塞かなと思ったけども、
そうですね、
救急車を呼ぶとか思わなかったんですか、
はい、あれ不思議なもので、なんか心のどこかで違うんじゃないか、違うんじゃないかってこう思いたいっていう、
重たいですもんね、
はい、気持ちがあって、でもうちょっと我慢したらひょっとしたら回復するんじゃないかっていう気持ちもあったんですね、ところが、ちょうど元山の交差点を、矢事方面に、四谷通りですか、走ってて、信号が前の信号が赤に変わったのに気づいたんですね、で、当然赤なんでアクセルから足離してブレーキを踏もうとしたんですけど、もうその時にはもう右足のコントロールが効かなくなっていて、ブレーキを踏めなかったんですね、右足で、で慌てて左足を浮かして、左足でブレーキを踏み出して、
でもとっさの判断
とっさの判断で、はい、
ということは右側なんだけども左はまあ大丈夫で、
はいはい、左側は全く
大丈夫で、
大丈夫で、はい、
でその時点で、はい、これはとも
う間違いない、これはもう間違いないだっていう、で逆にこのままいったらちょっとひょっとしたらまあ命にかかるようなことになるかもしれないと、ちょっとその時ようやくやばいなっていうふうに思いましたね、はい、
でその後、
はい、でたまたまその止まった信号がですね、もう一山越えたら矢事日赤病院の一個手前の信号だったんですね、でそこで、まあ、一山だったらなんとか運転していけるかなっていうことで自分で運転して矢事日赤病院にたどり着きまして、
へ、はい、それもまたすごい判断力です ね、
救急車呼ぼうかなとも思ったんですけど、ちょっと時間考えたら自分で行った方が早いかなと、
まあ、そうですね、はい、で病院に到着して、はい、脳梗塞だと思いますと、
はい、もう行った瞬間にもう救急の受付まで一人で歩いて行ったんですけど、その歩いてる時ももう右側をこう引きずるような感じで歩いて行ったもんですから、すぐに看護師さんが見つけて飛んできてくれて、で車椅子用意してくれて、で、まあ、症状見たら間違いないと思いますということで、もうすぐ優先してくださいまして、CT と MRI と、取ったところ、
脳梗塞だと、
はい、
でももう少し遅かったら、はい、もう本当に命に関わる
かもしれないですね、多分あのまま気を失って、まあ、一番考えられたのはどっかぶつかってたかなっていうこととか、あ、
そうですね、
これ
もでもまた生かされたというか、
そうですね、生かしていただいたって感じで、
でその後症状は進んだんですか、
はい、病院に行って間もなくの頃は、動かしにくいっていうのはすごくあったんですけど、右手も右足も上に上げてみてって先生に言われたんですけど、両方とも真上に上げることできたんですが、1週間ぐらい経たないとどのぐらい悪くなるか分かんないって先生に言われて、で自分はなんとなく、まあ、そんなに痛みとかもないし、軽いかなっていう割と軽い気持ちでいたんですけど、まあ、入院して次の日、また次の日とだんだん症状が悪くなっていって、上がってた手がどんどん上がらなくなったり、足もですね、上に上げてた足がだんだん上がらなくなってしまって、で結局1週間経った時に、先生にそれ後から聞いたんですけど、ちょっと社会復帰無理だねっていうぐらいの診断をされてたみたいです、はい、
どのぐらい入院されたんですか。
結局矢事日赤の方は、1ヶ月ぐらい入院してまして、でそこから、なんとかこう回復に向かえるってことで、今度上井田にあります、上井田のリハビリテーション病院の方に3ヶ月、リハビリ目的の入院を3ヶ月させていただきまして、
これは、今見たところね、特に症状があるようには見えないんですけど、それは今でも多少はあるんですか、こ
う
後遺
症。そうですね、本当に見た目は皆さん分からないって言っていただけるんですけど、例えば走ることとか、まっすぐ飛ぶとか、そうですね、電車に乗ってて、何も使わらずに移動するってのはちょっと難しいかなっていう感じですね。
でもそれだけで後遺症としては、もう社会復帰無理って
言われたのに。そうですね、それを考えれば、
これ何が要因ですか。やっぱりリハビリですか。
そうですね、よくリハビリもですね、僕高校の時サッカーやってたんですけど、で怪我した友達とかがリハビリをこう一生懸命やってるのを見てて、なんかリハビリってこう頑張らなきゃいけないもんだっていうイメージを持ってたんですけど、たまたま僕を担当してくれた矢事日赤のリハビリの担当の先生が、僕なんですか、結構気合い入れまくって、リハビリ頑張るぞって感じでリハビリの部屋に行ったんですけど、そしたらその先生が多田さんお願いだからリハビリ頑張らないでくださいって言われたんですね。で最初は何のことか分かんなかったんですけど、多田さんのリハビリは、例えば骨が折れた方とか、筋肉をこう鍛えるとかのリハビリじゃないので、詰まってしまったところ、そこ神経がもう通らなくなってしまってるので、迂回路を作る、バイパスを作るリハビリだって言われたんですね。どんなことするかっていうと、とにかくイメージしてくださいっていうのを散々言われまして、
なるほど、イメージトレーニング、
イメージトレーニングですね。
治った時のことを想像したり、
そうです、どうやったら動くかっていう、動いた状態をこうイメージするっていう、
実際でもそれって大事ですかね。
でしたね、今更ながら本当に思うんですけど、他のリハビリの先生とかに聞いても、あまりそういうふうにイメージが大事だよっていう言い方を最初にされる方はあまりいらっしゃらないみたいで、で僕はなんかその先生がたまたまそのイメージが大事だよっていう言葉を言ってくださったので、もうトレーニングずっとイメージをしながらやってたんですね。で多分頑張って、こういうふうにやってればいいよとかっていう言い方あったら分かんなかったかもしれませんけど、例えば初日にやって簡単なトレーニングが、その時には全くこう体には影響出てこないんですけど、だいたい2日ぐらい経つと、何かこう兆しが現れるんですね、体に、
でちょっと遅れて、
はい、でそれを先生が気づいてくれて、あ、多田さんの脳は2日後に結果が出る脳だねって、そういう言葉をいただきまして、それものすごく自分にとってはもう、
そうですね、今じゃなくても、
今じゃなくても、
でも実際そうなってきたんですね。
そうでしたね、いろんなことが大体2日後に現れてきて、
でもその間っていうのはもうダメなんだとか、こう落ち込んだりとか、そういうのなかったんですか。
そうですね、僕は ありがたいことに、あまりこうマイナス思考はなんかあまりしないタイプみたいで、そうですね、退院する1ヶ月前ぐらいまでは、もう、この調子でいけば全然大丈夫だっていうふうに、割と軽い気持ちで、落ち込まずにやってました、
すごいですね。でご家族は、いらっしゃるんですよね。
家内が、
奥様は、どんな感じでした。
いやもう最初に連絡した時は、とにかくちょっと取り乱してしまって、冷静ではなかったですね、で救急病棟病院、来た時も、うちの家族全員と、あと家内と家内の家族全員集まってくれたんですけど、 まあ、終始みんな大泣きしてて、
そうですよね、
そんな状況でしたね。
でもやっぱり命って大事ですよね。
そうですね、つくづく思いますね。
すごく変なこと聞くんですけど、はい、保険屋さんだったので、
はい、
大きな保険に入っていてよかったとかあるんですか？
そうですね、これは本当に皆さんに言われるんですけど、あの、まあ、あの医者の不養生じゃないんですけどね、あの、まあ、自分の保険って結構後回しにしちゃってて、でお客さんのところにはね、当然あの、最新の一番いいものっていう感じで提案してるんですけど、まあ、ちょっと情けないことに、まあ、まだ若いし、まだまさかの大ごそくにはならないだろうってどっかで思い込んでたのもありまして、保証は、まあ、最低限とまでは言わないですけど、まあ、そんなに皆さんが思うほどのものではなかったと思います。はい、
でも今となってみれば、
はい、
大事だったな
と。そうですね、
ね
つくづく思いますね。あの時あの保険入ってたら今楽だったなとかですね、それはありますね。
でもやっぱりまさかと思いますもん ね
まさかですね、本当に
ね。えなんかこう、はい、まあ、有名な方でいうと西城秀樹さんが亡くなった時に本当びっくりしましたけど、
そうですね。
でもやっぱりなんとなく脳梗塞ってちょっと年配 の、まあ、うちの父も70代でやったんですけど、あ、
はい、
まあ、結果ね、あの割と早くてよかったんですけど、
はい、
ねえ、まさかと思いますよね。
そうですね、
70代の父でさえまさかって私思ったんですけどやっぱりあるんですね。
ありますね。特に健康診断であの、血圧ちょっと高いとか、コレステロールもちょっと高いっていう指摘は受けてたんですけど、まあ、でもそんなにあの治療が必要だとかそういうとこまで行ってなかったので、まあ、それもちょっと甘く考えてたかなと思いますね、はい、
ですね。まあ、でも結果良かったっていうとちょっとまた違うかもしれないんですけど、はい、あの、まあ、脳梗塞にはなったけど、
うんうん、
ねえ、とても
そうですね、
そんなふうには見えないぐらいねえ復活されて、これもでもなんかやっぱり意味があることですよね。この
きっと
なったこともそうかもしれないし、こう生かされたというか、
そうですね、なんかよく人生変わったとか、
うん、
人生観変わったとか聞かれますけど、なった当初はもうとにかく元に戻るっていう、復帰するってことばっかり考えてて、そこに神経ずっと集中してたんですけど、いざこう日常に、何の支障もなく過ごせるようになって、で仕事もまあできるようになってくると、なんか これで良かったのかなって逆に思うようになってしまって、でそこからですね、まだ多分 2,3 年前ぐらいから、こんなのがあの自分が取り戻したかった、まあ、日常なのかな、人生なのかなっていうふうに思い出したのはその頃ですね。ようやく
ノルマにね追われてた、ねえ、歳末コンテスト、
歳末コンテスト、
ね、そんな時代もあった、ですもんね。
はい、
はい、じゃあ後半もまた、はいはい、お話をお伺いします。ともみとともに、今日のゲストは TADA コーディネーション代表の多田浩一さんです。後半もお話をお伺いします。
サンキューエイナーの皆さん、お元気ですか？瀬戸の S、朝日の A、長くての N、みんなまとめてお元気にしたい。地元による地元のためのラジオ局。
みんなのラジオ、ラジオサンキュー。
ともみとともに、今日のゲストは TADA コーディネーション代表の多田浩一さんです。まあ、ファイナンシャルプランナーの多田さんですけど、まあ、歳末コンテストに追われているちょうど時期だったということですが、
はい、
まあ、その時はじゃあ、まあ、あの入院もね、リハビリテーションも含めて長かったので、
はい、
お仕事はずっと休まれて、
そうですね、正味ですね、まあ、4ヶ月はもう入院期間まるっと休んだんですけど、はい、やっぱりあの 完全歩合制の仕事なので、ずっと休んでるわけにもいかず、はい、であとまあ解雇基準っていうのがあるっていうのもその時初めて聞いたんですけど、やっぱりちょっとこれ以上休むとちょっとまずいっていうことになって、半年経ったぐらいからもう会社には行ってましたね。仕事はできなかったんですけど。
そうなんですか、はい、
まだ右手が動かなかったんで、パソコンも打てませんでしたので、左手で全部入力したり、あとまだ杖をつかないと歩けなかったんで、車も当然運転できなかったので、はい、
で、はい、復帰して、はい、続けようかなと思ったんですよね。
そうですね、もうその時はやっぱり自分のお客様から励まし の、 連絡とか、治るまで待ってますからとかっていうすごいありがたい連絡たくさんいただいたんで、やっぱりやめるわけにはいかないし、絶対続けようと思ってましたね、はい。
でも結果的にまあ独立をされたんですけど、はい、それに至るまでのなんか、はい、それまでに固めてたわけじゃないんですよね。
固めては全くいなかったですね、はい、
でもそうしようと思ったっていうのは何か、はい、
僕が初めてその保険会社に入った時もう15年前ぐらいになるんですけど、その当時はまだ男性の営業職員とか少なかった時代ですし、あと保険の種類もそんなに、多様化してない時代だったので、まあ、そこの保険会社に勤めてれば多分ものすごくいい商品を提案することができたんですね、ところがこう数年前から、いろんな保険会社がいろんないい商品を販売してきて、そうすると自分のところの保険だけではちょっと保証がちょっとどうかなっていう疑問がやっぱちょこっとずつ出てきたんですね、
だけどお客様には進めなくちゃいけない、
進めなくちゃいけない、はい、でお客様もやっぱり他社の商品のことを、テレビの CM とか情報たくさん入ってくるので、質問も増えてくるんですね、保険どうですかとかって、でも他社の方がいいんですけど、多田さんから入ってるからということで、他社にはせずに、ということがやっぱ数件ありまして、でそんな時にたまたまあるお客さんががんになってしまいまして、で正直僕の提案してた保険でも、がんの、一部のカバーは十分できたんですけど、ですね、再発とか、転移に関しては、ちょっとカバーしきれないものに当時入ってまして、で残念ながらその方はやっぱり再発してしまったんですね、でその再発された時に、僕から入っていただいてる保険では、残念ながら何も保証できないということで、でお客さんとしてはですね、僕から入ってるからっていう気持ち で、で出ないっていうことも、それも最初から聞いてるからということで納得がいただいたんですが、やっぱりそれがきっかけで、もっといいものもっともっとあるんじゃないかっていうことと、でせっかく僕から入ってくださる方にもっといいものが提案できるんだったら、別に僕その保険会社にこだわって保険の仕事をしてるわけじゃないですから、だったらということで複数の保険会社を扱いたいっていうの
に、その、元は一人の、いろんな方も、のことを含めてもそうだけど、その方が
そうです、もうその方がもう最終的な
恩人というか、
そうですね、はい、
で今はもう本当に、どこの会社の保険でも、最適なその方にとって最適な保険をコーディネートできるという、
そうですね、ただ全ての保険会社っていうのはちょっと限界があるので、僕とスタッフの間で、この保険会社のこの商品なら間違いないねっていうものも厳選させていただいてるっていうのは正直あります。
じゃあ逆に言うとお客様から、ここの会社のこれいいんだけどどう思いますかって、言われて、そしたらそこを正直に、
そうですね、
これはこうでこういうのはいいですよ、こういうところはこうですね、っていう、
そうですね、とにかく選択肢をこうお客様に、
そうですね、
差し上げたいですね、
すごいですね、
そんなです。
もう今はじゃあ、逆に言うと、生活はかかってますけどノルマはなく、
ありがたいことにそのノルマ的なものは全くなくても、仕事が回ってくるような仕組みになりましたので、僕も含めてスタッフも、結構気楽に楽しく
よかったですね、
本当にありがたいですね、はい、
じゃあ今年の暮れは歳末コンテスト
も、ね、あもう歳末コンテストありません、はい、ゆっくり、はい、暖かく、はい、
この先のなんかこう夢というか、こういうことやっていきたいなとか、こういうことになるといいなとかあるんですか？うん、
そうですね、僕もともと瀬戸にご縁いただいたっていうのも、まあ、ある方から の、ご紹介で、名前言っちゃっていいのかな、
いいですよ、
種カフェさん、
あ、はいはいはい、西牟田さん
ご紹介いただいて、はい、でまたそこで作るスクールの一郎さ ん、
はい、一郎さん、
はい、紹介いただいて、はい、でその方からまたたくさんの方紹介していただいて、で今回ご縁いただいた大谷紗友子さんとか、
う
ん、
お掃除
コンシェルジュ、はい、でいろんな方と知り合うことで僕のお客様にもその方をまたいろいろこう紹介してあげることもできるので、何か僕がこういろんな方とこう縁を持つことが、自分のまた関わってる人にもいろんな恩返しができるかなっていうので、そうですね、それをずっとやり続けたいなっていうのが夢ですね。
そうですね、
はい、
なんか本当に一回限りかなと思っても何年か後にお会いしたりとか、
そうですよね、
縁って絶対にありますよね。
ありますよね、こ
う必要な方、自分にとって必要、相手にとってもそうですけど、はいはい、と方とは何かでこうつながれるって、はいはい、いう気がしますよね。
そうですね、何でしょう ね、 ね、なんかちゃんと必要な時にその人が現れてくれるような、はい、その時気づかなくても絶対いいタイミングで現れてくれるなって、
そうですね、
はい、
じゃあ例えば多田さんは、まあ、はい、脳梗塞になりましたとい う、 こう、はい、経歴があるじゃないですか、そうすると、はい、保険っていうのは、はいはい、これから入るっていうのはなかなか難しいんですか？
あ、私がですか、はい、正直普通の保険はちょっと難しいですね、どうしても審査っていうのがあるものですから、今僕が入れるのはまあ、がん保険とか、はい、あと今持病があっても入れる保険ありますよね、うんうん、はい、あれでしたら加入はできるんですけど、はい、
じゃあ何もかもダメというわけではなくて、
うん、というわけでもないです。先週もちょうどその脳梗塞やって1年経ったから加入したいっていう方に、その病気があっても入れる保険っていうのを提案させてもらいまして、
はい、でもそういうなんか時代ってこう進化してるんですよね。
ですね、なかったですねこういう保険は昔。
本当ですよね、
はい、
そうか、だから、まあ、もちろんね病気にならないのが一番なんですけど、はい、でもやっぱりこう転ばぬ先の杖じゃないですけど、
そうですね、
ご自身で感じましたね、
はい、感じましたね、
保険は大事だなと、
はい、ですから本当に、まあ、僕が言うと結構説得力があるなと思うんですけどまあそれ以後のあれにしてはいけないですけどね、でも、まあ、本気でこういうことは絶対ないと思ったら、うん、僕みたいなことあるからって、うん、まあまあ、そんなに何回も考えなくていいから、まあ、真剣に考える時間ちょっとだけね取ってもらえればと思いますね、うん、はい、
まあ、脳梗塞っていろいろ原因って言われてるんですけど、はい、ご自身の中で、はい、これがいけなかったなっていうのってあるんですか？
は
い、
そうですね、自分の中ではそんなに思ってないんですけど、自分と接してる人は唐揚げの食べ過ぎだとか唐揚げはまあ確かに好きだったんですけど、
脂っこいもん、
ね、脂っこいもん、はい、あと、まあ、週5日ぐらい飲みに行ってたとか、
はい、何事もほどほどですかねそうですね、
そうですね、
まあ、ノルマにも追われてたし、はい、はい、
そうですね、
はい、はい、分かりました。まあ、私も人のこと言えないぐらい唐揚げも好きですしお酒も大好きなんですけど、はい、うん、でもなんか自分だけは大丈夫ってどっか思いがちですから、ね、やっぱなんか自分の管理っていうのはね、きちんと自分でも、
そうですね、
はい、まあ、じゃあ奥様大切にしてくださいね、
はい、頑張ります。
こういうなんか辛い時を支えてくれた家族ってやっぱりね元気になると忘れそうですけど、
そうですね、
素敵な存在ですから、
いえいえいえ、
はい、はい、ありがとうございました。
いえいえ、とんでもない
です。ぜひまた遊びに来てください、は
い、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、
ともみとともに今日のゲストは TADA コーディネーション代表多田光一さんでした。保険、人生設計をトータルコーディネーション、ね、自分の体大切にしたいですね。多田さんありがとうございました。
ありがとうございました。